本語の SBS です。
今日のゲストはニュージーランド在住で学習コーチおよび教育コンサルタントをされている山口拓さんです。山口さんは日本にお住まいの頃、学習塾の講師を務めていた経験を持っていらっしゃいます。先日、学校教育がガラッと変わるから親が知るべき今から始める子どもの学びという本を出版されました。日本の学校教育が2020年に変わるという内容なんですが、7月13日にメルボルンで講演会も予定されています。ニュージーランドやオーストラリアでの学校教育について、さらには常に変化し続ける現代の子育てについてお話を聞きました。先生はもともと日本で、塾の講師をされていて、
はい、
最も難しいとも呼ばれているその御三家中学受験、そちらのクラスの担当だったということなんですけども、はい、そんな先生がなぜニュージーランドに移住されたんでしょうか。
ですまず私が進学塾で指導を始めたのは大学生の時だったんですけれども、大学生の時はアルバイトでしたので、気楽に教えることが楽しくて仕事をしていて、社会人になって、一般企業を経て塾に入ったんですけれども、その塾で、社員として働くようになって、御三家のクラスを担当するようになって、その間に、だんだんこう受験というものがどういうものなのかというのがだんだん見えてきたというのがまず一つあります。で、特にその進学塾 その最上位クラスになりますと、例えば夏休みの夏期講習なんかは生徒たちが1人1日12時間ぐらい普通に学習するんですね。その学習の中で当然それ伸びていって成長する子どももいるので、受験すべてがいけないというのは私も今でも思ってはいないんですけれども、やはりその向かない、メンタル的にそんなに強くないお子さんとか、ちょっと精神的に病んでしまう子とかやっぱりいるんですね。で、中には例えばその授業中に吐いてしまったりとか、それからテストの最中に失禁してしまったりとか、あとはその髪の毛が抜けてきたりとか、そういう子もやはりいるんですね。で、もっとやはり私が弊害だなと思ったのは、合格した生徒はもちろんいいんですが、不合格した生徒がもうなんて言うんでしょう、人生に負けたみたいな、そのような、ものすごく大きな敗北感っていうんでしょうかね、そういうものを持って塾から去っていく姿って、やはり毎年目の当たりにしていく中で、これでいいんだろうかという疑問がまず出てきたと。で、そんな折にちょうどうち、私が一人目の子供を授かったものですから、その子供を腕に抱いたときに、この子もあと10年ぐらい例えばこの私が自分で指導しているこの教室にやってくることになると、で、果たして自分の子供にその教育を授けたいかって思ったときに、正直イエスと言えなかった自分がそこに行ったっていうのが多分大きなきっかけじゃないかと思います。
なるほど。中学受験って言ったら、まだ11歳12歳ぐらいのお子さんですもんね。
そうですね、遅くとも小学校5年生からは入りますし、多くの方は小学校4年生から3年間大体受験勉強するというのが普通ですね。
先生がそのニュージーランドに移住されて、日本の教育との違い目の当たりにしたと思うんですが、どういった点だとお感じですか。
一番初めの印象は、もう大きなカルチャーショックで、完全に真逆だという印象を受けました。
どういった点が真逆でした。
1点目はですね、まずこの日本というのは先生が指導するという、方向性が強いと思うんですね。それに対して、多分これは多くオーストラリアも同じだと思うんですが、ニュージーランドでは、自分から学ばせるという感じですね。だからその先生が教えるか、生徒が自分または自分たちで学ぶかっていう、その学び方の方向性がちょっと違うなと。
なるほど。
というのが1点。それから、日本は受験教育というのが柱になっていることが大きな理由だと思うんですが、やはり知識が非常に重要だと。いうことで、知識重視というのが日本教育の一つの特徴だと思うんですが、ニュージーランドは、思考重視なんですね。で、それが大きく典型的に見られるのは小学校プライマリースクールなんですが、日本でプライマリースクールで例えば理科社会なんかが日本の小学校でも授業になってありますけれども、そこでは例えば その社会であれば年号を覚えたり、うん、土地の名前を覚えたり、それを覚えてテストしてチェックするということが日本で行われていますが、うん、まあ、ニュージーランドはマスト、イングリッシュしか科目ありませんし、
うん、
でその中でサイエンスやソーシャルスタディに関することは学びますけれども、うん、それは例えばリサーチを通したりであったり、プレゼンテーションをしたりとかの準備であったりとか、うん、そういったものの中で学んでいくので、
はい、
例えばその歴史であれば年号とか事件を覚えるのではなくて、なぜその事件が起こったのかとか、
うん、
地理なんかであればどうしてその土地でそういう産業が盛んなのかみたいなものをこう考えさせると。でその考えるプロセスの中で知識を覚えられれば覚えていくという感じだったので、うん、まあ、ここは大きな違いじゃないかなというふうに感じました。
なるほど。やっぱり考えることを重視して、それをどのように表現するかっていう点がこちらの教育では違うということですね。
そうですね、まあ、ちょっとこの言い方が完全に正しいかどうか分かりませんが、やはり日本はいまだにアウトプット、インプットのどちらを重視するかといえば、まだインプットを重視している。
なるほど。
でニュージーランドはどちらかというと、特にプライマリーなんかだとアウトプットを重視しているっていう点が大きく違うんじゃないかなというふうに感じます。
どうですか、先生のお子さんはもうずっとニュージーランドで育っていらっしゃるんですか？
そうですね、上の娘は、小学校日本の小学校1年生からこちらですし、下の娘はもう2歳からだったので、もうほとんどニュージーランドしか知らないという感じですね。
なるほど。
で親から見ていると勉強しているっていう感じではないですね。
そうですよね。日本の学校の先生って結構こう学級通信とかしょっちゅう出してくれて、連絡帳も書いていて、子供が、まあ、計算ドリルとかもあるので、はい、子供が何を学んでるかっていうのがすごく分かりやすいと思うんですけども、こっちの学校っていうとあんまりないですよね、そういったコミュニケーションが。
ないですね。だからまあそのある意味ではそのニュージーランドなんか、まあ、特に多分オーストラリアも同じだと思うんですけれども、日本のようにこう先生が全てケアしてくれるっていう感じではなくて、やはり親にある程度子どもの、状況把握をしている責任があるっていうのは感じます。
そうですよね、
はい、ですからもう、日本のように全部先生にお任せしておけば勉強の方は大丈夫って思っていると、やはりかなり学年が上がってから、こんなはずじゃなかったってことになるんじゃないかと思うんですね。私も娘が高校に上がって初めて知ったんですけれども、ニュージーランドは日本のような学習指導要領というのはなくてですね、
はい、
ある程度こういうところまで届けばいいという、まあ、到達目標みたいなものしか国は示してないんですね。ですから学校間または学校の中でも先生間で1年間に扱う内容に差が生じるということは普通にあることなんです。
なるほど。
生徒 その到達度に合わせた学習内容を生徒に与えますので、まあ、学習に対するストレスは日本と比べてだいぶ小さいんではないかと思うんですが、その反面、まあ、その統一の基準がないので、到達するレベルにはかなり差が生じてしまうんですね。だから高校になって、まあ、ニュージーランドはイヤー11から全国統一 のカリキュラム NCA が始まるので、その段階になった時に、まあ、そのきちんと準備してきた子と準備してこなかった子の間に大きな差が生じてしまっているというのは、まあ、ちょっと問題じゃないかなというふうに私は感じています。
この度学校教育がガラッと変わるから親が知るべき今から始める子どもの学びという本を出版されましたけれども、私もとっても興味深く、読ませていただいて、もうちょっと時間をかけてまた読もうかなと思っているところなんですけども、学校教育がガラッと変わるっておっしゃっているので、まあ、実際にその日本の学校教育っていうのはこれからどのように変わっていくとお考えですか？
はい、これはですね、正直言って私自身もかなり不透明なところがあるんですね。というのは、まあ、一応今国が示している方向性としては、まあ、ニュージーランドやオーストラリア、またその欧米 のスタイルに近い、いわゆるアクティブラーニング型、まあ、私たち海外に住んでるとアクティブラーニングがあまりにも身近なので、今更という感じなんですけれども、アウトプットにもっとこう軸足を置いた教育に切り替えていこうという方向に持っていきたいというのが、まあ、文部科学省の方向性です。ただ実際私も日本の先生方とかにですね、いろいろお話を伺うと、まあ、現場非常に混乱しておりまして、で、まあ、抵抗もかなりあると、改革に対するですね。なので、これが、まあ、 実際に機能して実現するのか、それともやはりゆとり教育の時のように最終的には揺り戻して元に戻ってしまうのかっていうのはちょっと今のところはまだわからない感じではあります。
例えばそのアウトプットに軸足を置くっておっしゃったんですけども、具体的にはどのように、は
い、そうですね、例えば日本の今までの教育だと学校の先生が授業中に新しい内容を説明して、でそれをプリントや教科書を使って問題を解いて覚えていくというスタイルだったと思うんですけれども、これからはその子どもたち同士で学ばせたりとか、
はい、
うん、あとは、どうでしょう、国語の授業なんかだと、社会や国語理科の授業なんかだと調べたことをこうみんなの前で、プレゼンテーションしたり、それからスピーチをしたり、ディスカッションしたりといった、まあそういったその生徒相互間で の交流で活動であったりとか、そういったものをこう重視するというふうに、まあ、教育は変えていこうと学習指導要領は目指しているようです。
例えば今私が小学校中学の頃を考えてるんですけども、全然違いますよね、
はい、全く違いますね。ただそれがそのオーストラリアやニュージーランドの教室ではもう日常的に行われていると
なんですね。すごい改革ですよね。
そうですね、すごい改革だと思います、ただ、私としてはぜひ実現してほしいなと思うんですが、まあ、一方でちょっと私の方で不安だなと思っているのは、まあ、そのこの教育、こういった全く真逆のと言っても過言でないほどの大きな方向転換をするわけですけれども、そういったアウトプット型の教育を受けたことのない先生が、果たしてどれだけその教育ができるのかっていうところは、私は非常に懸念しているところではあります。
確かにその先生に対するその指導といいますか、そういったことも必要になってくるかもしれないですよね、はい、先生のトレーニングといいますか。
そうですね、まさにそうです。今実際に現場の先生からのお話を伺うと、もう十分なトレーニングが受けられていない状態で、でももうスタートするんだよというふうに、示されてしまっていて、どうしたらいいかわからないっていう、不安のお声はよく聞かせていただいてます。
そうですよね。で著書の中で、先生が、はい、挙げる7つのスキルというものがあって、
はい、
はい、1つ目が、自己肯定スキルなんですけども、はい、子どもの才能とか、まあ、好きなことを見つけるっていうことと、あと親がそれを見極めてあげるっていうこと、すごく難しいことのように感じるんですが、それに対して先生、何かそのアドバイスとかっていうのはありますでしょうか。
はい、そうですね、これはまずですね、お子さんの学年によってもだいぶアドバイスが変わると思うんですね。
なるほど。
例えばお子さんがまだそれほど大きくないときというのは、好きなことを見つけるのは実は それほど難しくないのかなというふうに思ってます。というのは、まあ、子どもって本来好奇心の塊ですので、小さい時に周囲が制限をかけない限り好きなことしかやらないと思うんですね。
そうですね、はい。
ですから、例えばその2歳3歳といった小さな学年の時には、その時に熱中していたことなんかをメモしておくと非常に見つけやすいんじゃないかと思います。
例えばレゴが好きな子は何かをこう作ることが好きだとか、そういうことですね。
そうですね、例えばレゴはとてもいいというふうによく言われているんですけれども、まあ、レゴもレゴというのはその当然こう組んでいくので、新しい何かこう想像するのが好きということもあると思うんですけれども、中には自分で計画を立てて組み立てていくような子は、実はこう論理的にものを考えるのが好きだったりすることもあると思うんです、はい、であとはレゴでも作っているものに注目してみるのも面白いと思うんですね。例えば建物とかをいっぱい作っている子もいるでしょうし、公園とか自然のものを作ったりとか、車を作ったりとか、まあ、そういうのを作っているものに注目して何を作っているのか聞いてみたりすると、その子がどんなことが好きなのかというのはちょっと見えてくることもあるんじゃないかと思います。
そうですね、なるほど。なんていうんですか、子どもが何気なくやってることでもやっぱり親は観察してみると、考えてみるとやっぱりいろんなものが見えてくるっていうことですね。
そうですね。で、まあ、お時間がもしあれば一緒にお子さんと遊んであげると、お子さんが何が好きなのかだけ、何が好きかだけではなくて、どうして好きなのかっていうのも見えてくると思うんですね。
なるほど。
どうして好きかっていうところが見えてくると、今度は別にそれはたまたまそのことが好きなだけで、それ以外にも好きになる可能性があるものも見えてくるんじゃないかと思うんです。
なるほど。
周囲の環境とか親の対応、まあ、先生も含めてなんですけど、周囲の大人との対応によって、やっぱりその子どもたちが好きなものを、自分が好きだっていう気持ち、また好きなことっていうのはやっぱり見失っていくことが多いと思うんですね。で、特に私は日本式の教育も、まあ、素晴らしいところもたくさんあると思うんですが、ちょっとやはり修正すべきじゃないかと私が感じているのは、やっぱり平均主義というところなんです。
うーん、
例えば通信簿を見ても、
はい、
例えば算数が5 で、国語が2だったとすると、多分多くのお母さんたちはこの算数はもうやらなくていいから、国語をもうちょっと頑張りなさいっておそらく言うと思うんですね。
はい、そうですね。
そうすると、この算数本人はやりたくて、算数だけいっぱいやらせていれば、算数でものすごく上に突き抜ける可能性があるのに、もうやりたいことを抑えさせて国語をやらせる、でこういう、これ一つの例ですけれども、こういう好きなことをやらせずに、その好きじゃないことを頑張ってやらせなさいっていうことをあまりに言い過ぎてしまうと、子どもはそのやりたかったことに対する興味を次第にこう失っていくことって結構あるんですね。
なるほど。
だからまあこれはニュージーランドやオーストラリアは、その一つのいいものをぐっと伸ばそうっていう発想が強いと思うので、
はい、
それをこうそちらの流れの方が子どもたちが好きなことっていうのを後押ししやすいのかなというふうにも感じています。
なるほど。例えばその計算がすごく、まあ、できると、クラスの中でも、まあ、算数は得意な方で、ただ文章を書いたり読んだりするのがちょっとできないっていうところで、やっぱり親としてはそっちに目がいってしまいますもんね、うん、できる方ではなくて。子供ってやっぱりわからないから、もうやりたくないっていう気持ちになっちゃったりするじゃないですか。そういうところって親としては、そのどのようにしてサポートしていけばいいんでしょうかね。
そうですね、やっぱりお子さんの性格にもよるので一概には言えないと思うんですけれども、一般的な話で言うと、まあまあ、私がよくアドバイスしたり、まあ、私も自分 の子供たちに話をするのはこういうふうにしていますが、まずそのどうし基本的に嫌な科目、その得意じゃない科目っていうのは逃げるんですけども、例えばその先ほどの例でいくと、その文章を書く読むというのが好きじゃない、得意じゃないという場合は、どうしてそれが好きじゃないのか聞いてみることがあります。
うーん、
例えばどういう点がですね、例えばライティングであれば、どうしてライティングするのは嫌なの、
い
ろいろ理由があるんですね。例えば面倒くさいということももちろんありますし、それからそのスペルを覚えるのが嫌だとか、
なるほど、
あとは文法がよくできないとか、あと頑張って書いてるんだけれども先生に評価されないとか、近くにすごく上手な子がいてその子と比べてしまうとか、多分理由があるんですね。その理由をまず見つけて、じゃあその理由どうやったら解消できるのかを一緒に話し合ってみるっていうことをやってみます。
なるほど。
でちょっとしたきっかけでそれがこう嫌だっていう気持ちが外れるっていうこともあることではあるので、この辺はお母さんお父さんがですね、どれだけこうお子さんとコミュニケーションが取れるかじゃないかなと思います。
なるほどですね。
はい、その時に大事なのは、お子さんの気持ちを聞いてあげることだと思うんです。例えばライティングができない、苦手だっていうお子さんが来た場合に、あなたはライティング好きじゃないんだよねという、まず気持ちを認めてあげる、でどうして苦手なのというふうに質問口調で言ってしまうと、お子さん心閉ざしてしまうので、例えばライティング好きじゃないんだよね、うんって言ったら、もうそれは書くのがめんどくさいの、それとも他に何か理由があるのって聞いてあげる。
なるほど。
でそこで例えばその書くのがめんどくさいんだって言ったら、そうだよね、たくさんの字書くのめんどくさいもんね、君は算数が得意で、算数はパパッチ数字書けばいいだけだけど、例えば英語なんかスペル覚えるし、それめんどくさいよねって言ってあげると、お子さんは、あ、自分のこと分かってくれてると思うと喋ります。
なるほど。
はい、その第一歩が結構難しいのかなというのは、
そうですね、
親も私もそうですけれども、心に親が余裕がないときは、そうなかなか対応できないので、そういう話するときはちょっと心に余裕があるときにやった方がいいのかもしれません。
そうですね、子供に寄り添うっていうことですね。自分も同じレベルに立って。山口先生、今度メルボルンにいらっしゃって講演会を行うということなんですけども、講演会についてその来られる方へのメッセージ等はございますか？
はい、そうですね、もうこれからやってくる未来っていうのは、私たちにとって本当に体験したことのない未知の世界だと思うんですね。 ですので、まあ、そんな未来をこう生きる子どもたちのために、まあ、教育を考えるにはやっぱりまず私たち親がパラダイムシフトする必要があると思うんです。
なるほど、
ですからこう私たち親一人一人が、まあ、自分たちの子どもともまっすぐに向き合って、まあ、どんな教育を選択するのかというのを選んでいくことが必要になると思うので、
はい、
そのヒントを一緒に講演会で考えていけたらと思っていますので、よかったらぜひご参加いただければと思います、
はい、なるほど、ありがとうございました。山口拓さんのインタビューでした。メルボルンの講演会は7月13日に予定されていて、オンラインでも受講が可能だそうです。ご興味のある方は電子メールで hello@noriklarke.com までお問い合わせください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。